宮沢賢治作、氷と五香。ええ、雪と月明かりの中を汽車は一心に走っていました。赤いビロードの頭巾をかぶった小さな子が毛布に包まれて、窓の下の飴色の壁に上手に立てかけられ、まるで寝床にいるように足をこっちに伸ばしてすやすやと眠っています。窓のガラスは透き通り、外はガランとして青く明るく見えました。まだ8時間あるよ。ええ、若いお父さんはその青白い時計を直帰のポケットに挟んで靴をカタッと鳴らしました。若いお母さんはまだ子供を見ていました。子供の方はリンゴのように輝き、リンゴの匂いは部屋いっぱいでした。その匂いは、けれどもあちこちの網棚の上の本当のリンゴから出ていたのです。実にリンゴの蒸気が部屋いっぱいでした。ここどこでしょう。もう岩手県だよ。あの山の上に白く見えるの、雲でしょうか。雲だろうな。しかし凍っているだろうよ。吹雪じゃないんでしょうか。
そうだな。あそこだけ風が吹いているかもしれないな。けれども風が山のパサパサした雪を飛ばせたのか、その風が水蒸気を持っていて、あんな山の角の一層冷たいところで雪になったのかわからないね。
そうね。月明かりの中にまっすぐに立った電信柱が次々に何本も何本も走って行き、煙の影は黒く雪の上を滑りました。車室の中はスティームで暖かく、わずかの乗客たちも大抵眠り、もう12時を過ぎていました。今夜は外は寒いんでしょうか。
そんなじゃないだろう。けれども晴れてるからね。こんな雪の野原を歩いていて、今頃こんな汽車の通るのに出会うと、ずいぶん羨ましいような、懐かしいような、変な気がするもんだよ。
あなた、そんなことあって？
あるともさ。お前、眠くないかい？
眠れませんわ。
若いお父さんとお母さんとは、一緒に子供を見ました。子供は熟したように眠っています。その唇はきちっと結ばれて、鮭の色の谷か何かのように見え、少し飛び色がかった髪の毛は濡れたようになって額に垂れていました。
おい、あの子の口や歯はお前に似てるよ。
目はあなたそっくりですわ。
山の雪がこうこうと光り出しました。と思ううちに、いきなり汽車は真っ白な雪の丘の間に入りました。月明かりの中に、確かに柏の木らしいものが、たくさん枯れた葉をつけて立っていました。そしてみんなは眠り、若いお父さんとお母さんも、うとうとしました。山の中の小さな駅を素通りするたんびに、ガタッと横に揺れながら、汽車は一心にその七しぐれの傾斜を登って行きました。そのまどろみの中から、二人は変わる変わる、やっぱり夢の中のように目を開いて子供を見ていました。
リンゴの蒸気がいっぱいだったのです。電灯は青い輪をつけたり、青クジャクになって羽を広げ、子供の天蓋を作ったりしました。ごとごとごとごと、汽車は一心に走りました。
おや、変に寒くなったぞ。しばらくたって若いお父さんは部屋の中を見回しながら言いました。
電灯もまるで暗くなって、タングステンがやっと赤くほてっているだけでした。
まあ、スティームが通らなくなったんですわ。
若いお母さんもびっくりしたように目を開いて、急いで子供を見ました。子供はすっかりさっきの通りの姿勢ですやすやと眠っています。
どうしたんだろう。ああ、寒い。風邪をひかせちゃ大変だぜ。何時だろう。ほんのとろっとしただけだったが。
時計の黒い針はかっきりと夜中の四時を指し、窓のガラスはすっかり氷で曇っていました。月が茶室のちょうど天井にかかっているらしく、窓の氷はただぼんやり青白いばかり。電灯は一層暗くなりました。
寒いね。もう一枚着せよう。
そんなら私のコートをやりますわ。
コートなんかじゃ着ないも同じこったよ。黙って起こしておやり。帰って一遍起こした方がいいよ。同じ姿勢でばかりいたんだから。
ええ。ですけど大丈夫ですわ。街灯はお脱ぎにならなくてもいいのよ。
若いお母さんは窓際から子供を抱いて立ち上がりました。毛布は暖かい抜け殻になって残りました。子供は抱かれたまま、やっぱりすやすや眠っています。
まあ着せとけよ。どうせ俺は着てなくたって寒くないんだから。
お父さんは立って席の横に出て街灯を脱ぎながら言いました。毛布の中へ包めばいいよ。空。汽車は峠の頂上にかかったらしく、青い信号灯や何かがぼんやりと窓の外を過ぎ、子供はまた窓のところに前より少しうつむいておかれました。深く息をしながら、やっぱりスースー寝ています。確かにそこは峠の頂上でした。にわかに汽車のあえぐような歩調がなくなり、速さは加わり、まっしぐらに傾斜を下ってゆくらしいのでした。まもなく電灯はさっと明るくなり、スティームも通ってきて、暖かい空気が窓の下の隅から紐のようになって登ってきました。若いお父さんとお母さんとは安心して、またうとうと眠りました。外が冷えてきたらしく、窓は湯気が凍りついて白くなりました。そしてまた、夢の合間合間に、電灯はまばゆい青クジャクに変わって、門のついた尾羽をギラギラに伸ばし、その美味しそうな子供を食べたそうにしたり、大事そうにしたりしました。ごとごとごとごと、汽車は走ったのです。そしていつか汽車は止まっていました。盛岡、5分停車。盛岡、5分停車。それから、カラコロセメントの上をかける下駄の音。確かに、それは明け方でした。
ふう、今朝ずいぶん冷えるな。 犬の毛皮を着たり、黒いマントをかぶったりして、8、9人の人たちがどやどや茶室に入ってきました。その人たちの頭巾や襟巻きには、氷が真っ白な毛のようになって結晶していて、ちょっと見ると、ヤギの毛でも飾りつけてあるようでした。いつか窓はすっかり白く明るくなりました。電灯も水のようでした。
夜が明けましたわね。
すっかり眠っちゃった。
ここどこでしょう。
盛岡だろう。もうじき日が出るよ。
ああ、すっかり眠っちゃった。
窓は一面、暖か何かの葉の形をした氷の結晶で飾られていました。記者は立ち、あちこちに朝の新しい会話が起こりました。
へえ。けれども、味噌サザイなら打てるでしょう。
いいえ、味噌サザイのような小さな鳥は、玉で形も何もなくなります。
窓の蘭の葉の形の結晶の隙間から、東の空の琥珀が、かすかに透いて見えてきました。
7時頃でございましょうか。
ちょうど7時だよ。もう7時間。なかなか長いね。
子供が目を覚まして舌を出しました。
おお、いいよ。泣かないわね。ずいぶんねんねしましたね。さあ、お乳をあげますよ。よっと。
お母さんは子供を抱きました。そんなに舌を出してはばけてはいかん。若いお父さんはトランクから用事を出しながら言いました。窓は暗くなったり、また明るくなったり、汽車はごとごと走りました。お父さんが洗面所から帰ってきました。にわかにさっと、窓が金色になりました。
まあ、お日様がお昇りですわ。氷が北極光の形に見えますわ。
極光か。この結晶はゼラチンで型をそっくり取れるよ。茶室の中は本当に暖かいのでした。ここらでは、汽車の中ぐらい立派な家は、まあ、ありゃせんよ。いやあ、まったく、こう、まるで、病院の手術室のように、暖かにしてありますしね。窓の氷から、かすかに、青空が透いて見えました。
まあ、美しい。本当に氷が飾り羽のようですわ。
うん、綺麗だね。向こうの横の方の席に腰掛けていた千六夫婦は、しばらく自分の前のその氷を見ていました。それから爪でコツコツこそげました。それから息をかけました。その透き通った氷の穴から、黒ずんだ松林と、バラ色の雪とが見えました。
さあ、またお座りね。
子供はまた、窓の前の玉座に置かれました。小さなアルヘイトのような、美しい赤と青のブチのリンゴを、お父さんは子供に持たせました。
あら、この子の頭のとこで氷が五光のようになってますわ。
若いお母さんはそっと言いました。若いお父さんはちょっとそっちを見て、それから少し泣くように笑いました。この子供が大きくなってね。それからまっすぐに立ち上がって、あらゆる生物のために無常菩提を求めるなら、その時は本当にその光がこの子に来るのだよ。それは私たちにはなんだかちょっと悲しいようにも思われるけれども、もちろんそう祈らなければならないのだ。若いお母さんは黙って下を向いていました。子供はリンゴを投げるようにして、ばーっと言いました。すっかり昼間になったのです。